おはようございます。今日も賛美をもってディボーションの時間を始めていきたいと思います。今日は聖霊の神を共に賛美しましょう。
私にあふれて清め満たし主のものとならせてください。
お祈りします。愛する主よ、今日もこうしてあなたが与えてくださった新しい一日を感謝いたします。どうか主よ、今日もあなたの霊の糧を与えてください。御言葉を食べ、御言葉を握り生きていくことができるように、主よ、あなたが恵みで満たしてください。心から愛する主イエスキリストのお名前でお祈りします。アーメン。本日のディボーション箇所はルカの福音書9章10節から17節お読みします。さて、使徒たちは帰ってきて自分たちがしたことをすべて報告した。それからイエスは彼らを連れてベツサイダという町へ密かに退かれた。ところがそれを知った群衆がイエスの後についてきた。イエスは彼らを喜んで迎え、神の国のことを話し、また癒しを必要とする人たちを癒された。日が傾き始めたので12人は身元に来ていった。群衆を解散させてください。そうすれば彼らは周りの村や里に行き、宿を取り、何か食べることができるでしょう。私たちはこのような寂しいところにいるのですから。するとイエスは彼らに言われた。あなた方があの人たちに食べるものをあげなさい。彼らは言った。私たちには5つのパンと2匹の魚しかありません。私たちが出かけて行ってこの民全員のために食べ物を買うのでしょうか。というのは男だけでおよそ5000人もいたからである。しかしイエスは弟子たちに言われた。人々を50人ぐらいずつ組にして座らせなさい。弟子たちはその通りにして全員を座らせた。そこでイエスは5つのパンと2匹の魚を取り、天を見上げ、それらのゆえに神を褒めたたえてそれを裂き、群衆に配るように弟子たちにお与えになった。人々は皆食べて満腹した。そして余ったパン切れを集めると12かごあった。アーメン。内容のまとめをお読みします。ベッサイダに退いたイエス様と弟子たちを追って群衆がついてきたので、イエス様は神の国を伝え人々を癒しました。そしてまた神を褒めたたえ、5つのパンと2匹の魚を裂いて配り、男性だけで5000人いた群衆が満腹になりました。それではまず一番最初に心に留まった箇所を中心に黙想する時間を持ちましょう。それでは準備のできた方から分かち合いをお願いできますでしょうか。
はい、私は10節と11節に目が留まりました。イエス様が密かにベツサイダという町へ退かれたのですが、ついてきた群衆がいて彼らを喜んで迎えて天の御国を述べ伝え癒しを行われたというところで、イエス様も疲れていたんじゃないかなと思うんですけれども、喜んで彼らを迎えてさらに食事の給仕もしたというところで本当に驚きました。こんな体力がどこにあるのかなと思ったり、また喜びで満たされるとこのようなことができるのかなと思ったりしていました。
はい、10節で人たちが帰ってきてイエス様にすべてのことを報告したということ、ただ伝道して終わりではなくてちゃんとこの報告会を持ったんだなということを思わされました。あと13節のところで、あなた方が食べるものを あげなさいということをイエス様は弟子たちに言われるんですけれども、宣教訓練の後、こういった信仰のチャレンジを与えて信仰の訓練をさせているんだなということを思わされました。また16節のところで、それらの家に神を褒めたたえてそれを裂いたというふうにあるんですけれども、今ある小さな少しのものも感謝することを通して必要が満たされていくということを思わされました。以上です。
はい、ハレルヤ。私は10節のところで、さて人たちは帰ってきて自分たちがしたことをすべて報告したとありますけれど、この5つのパンと2匹の魚というか魚か、その奇跡の前に主が準備されたなということを教えられました。つまり自分たちもイエス様がされたように福音宣教だけではなく、癒しや悪霊の追い出しをして神の奇跡を自分たちも体験してきたという、そういう前提があって5000人の給食の奇跡に入っていくということを考えると、そういったさまざまな体験というものがベースになって、少しずつ今まで考えられないような奇跡をも受け入れることができる信仰の土壌というのがこうやって育てられてきたんだということを教えられました。またとにかくイエス様はチャレンジをくださり、わざわざ12節にあるようなこのような寂しいところという舞台設定をされて、そしてそこであなた方があげなさいとチャレンジをされる。これはもうイエス様なしには解決できないことなんですけれど、ここで人間的にこの民全員のために食べ物を買うのでしょうかという、そういった問いをイエス様に投げかけるだけで、イエス様はその後どういうふうにしたらいいか教えてくださったということに目が留まりました。とにかくダメだと言って自分で抱え込むのではなくて、イエス様のところにどうしたらいいんでしょうかと持っていくということがとても大切であるということ、またこの50人ぐらいずつ組にして座らせたということですけれど、5000人が奇跡をまざまざと体験するのは難しいので、50人ぐらい100チームに分けて、そこの50人の現場においても奇跡が起こっていくということをまざまざと見せるために、このような組み分けをしたんだということを教えられました。以上です。
それでは続けて成長の時間を持っていきましょう。三位一体なる神様がどのようなお方なのか、またどのような教えやおすすめや模範、また示される罪や避けるべき行動など主義に語られていないか、聖書をもう一度読みながら耳を傾けていく時間を持ちましょう。それでは準備ができた方から分かち合いをお願いできますでしょうか。
私は13節のところから御子イエス様について信仰と牧会のトレーニングをしてくださるお方であるということを教えられました。それまでは何でも病の癒しでも暗霊の解放でもいろいろメッセージを伝えることにおいても全てイエス様が行っていたんですけれども、そういった模範の示す期間は終えて、昨日のところでは宣教に短期宣教に弟子たちを使わすわけなんですけれども、で今日のところでもこの食べ物を与えるというところ、これまでは弟子たちは自分のことだけ自分の必要を満たせばいいんだという、そういう生活だったかもしれないんですけれども、そうではなくて導いている人たち、ケアしてしなければならない人たちの必要に応えていくということも、そういった牧会、ケアについて牧するということについてイエス様が指導されているために、このようにあなた方であの人たちに食べるものをあげなさいというふうに言われたのかなというふうに思わされました。そしてただこうしなさいというだけではなくて、 どうしたらいいのか分からず困ってしまった弟子たちを放っては置かないでどうすればよいのか、そこでも解決のために模範を示されたということを教えられました。以上です。
はい、私は全体を通して、イエス様を模範としました。イエス様はこのことを通してご自身が天から下ったパンダとおっしゃいましたけれども、本当にその言葉だけではなくって、本当に私たちを満たしてくださるお方だと思いました。それは必要の十二分を満たしてくださり、またいつでも受け入れてくださって、そのように実践して、実践というよりか本当に神様ご自身を表してくださったことを通して、本当に天から下ったパン、そのお方なんだというのが言葉だけではなくって、実践されるお方だなと思いました。それを模範としたいなと思いました。はい。あと、私もわずかなものであっても、それらのゆえに神を褒めたたえる信仰。それが本当に大切だなと思いました。必要は主が満たしてくださる。あるものを本当に感謝して主を褒めたたえるということが、どれほど自分ができているのかなということを思いました。以上です。
私も特に16節からですけれども、この一人分しかない食料から女性や子供を含めて1万人は超えていたであろう人々を養われたこの御子について思いました。足りないもの、足りない力をすべて主に委ね、主に差し出すときに1万倍を超える素晴らしい恵みがこう本当に与えられるんだなということを思いました。どうしてもこう肉で頑張って、じゃあどうにかして借金をしてでもお金を集めてパンを買おうというようなことを主が望んでいたのではなくて、肉の力によっては何も成し遂げられず、しかし主にあって全て満たされていく想像を超えた見業が起こるというこのことをもう一度思い起こさせていただきました。感謝いたします。それでは続けて適応の時間を持っていきましょう。今日具体的に御言葉を通してどのようなことをするように、何を実践していくように主が語られていくのか、祈り聞き求めていく時間を持ちましょう。それでは準備のできた方から分かち合いをお願いできますでしょうか。
はい、今日はわずかなものでもあればそれを褒めたたえようという適用をしました。今日はイングリッシュレッスンで最後まで来てくれた方を食事に招こうとしているんですけれども、その一人が残されたことをまず感謝しようと思いました。そしてその人のために喜んで今日は使える日になったらいいなということを思わされました。以上です。
はい、私は特にこの16節のそれらのゆえにということが5つのパンと2匹の魚ではあるんですけれど、ここに感謝を捧げてという言い方ではなくて、褒めたたえてというふうに神様を賛美したというところに特に捉えられました。小さなものでも感謝するということではなくて、この小さなものを通して小さいがゆえに神様が偉大なる奇跡をなし、それを表してくださるという、そういうことではないかなというふうに思わされました。最近、特にあまり時間がうまく取れないような状況の中でありますけれど、どういうふうにしたらいいかなという思いがあるんですけれど、自分が与えられている小さなものを持って、それで神様が奇跡をなしてくださると信じる先取りの信仰で今日は行こうと思わされました。はい、以上です。
はい、私は2つ適用して、1つは宣教の働きが増えてきてすごく喜びもある一方で、やはり体の疲れというのを覚えている1週間、2週間ぐらいでした。そこでイエス様にずっと問うてきたんですね。イエス様は体の疲れを休めて元気に出ていくことを望んでおられるのか、それともイエス様はどのようにされたのか教えてほしいなと思っていました。あれ、これだけ大きな働きをされた どのようにしていたのかということ、その答えを今朝はいただけたなと思います。押し迫る群衆を喜んで迎えて、そしてイエス様があなた方があの人たちに食べるものをあげなさいと今おっしゃってくださっているんだなということ、今朝はその言葉を受け取りました。あともう一つは、宣教の働きが増えていくと、どうしても弟子たちのように、この必要に見合う分だけの働き手がないという、そういう目線になっていて、イエス様は無理ですというふうに言っていたなと思いました。でもイエス様はそうではなくって、あるものを、働き手を見て主を褒めたたえておられる。この働き手を通して、すべての人を満たしてくださるお方なんだということを改めて教えられました。弟子たちのように、必要を見て足りない分を計算するのではなくって、主が見ておられるように、この働き手というのが本当に主を褒めたたえるべき、ものだという、まあ、そのところを今朝は適用しました。はい、以上です。
私もこの本当に5つのパンと2匹の魚のことを思いながら、この取るに足らないもの、主に捧げるときに主が恵みをなしてくださるということを思いました。最近本当に自分の弱さというか足りなさというか小ささというかをこう実感するようなことがたくさんあったんですけれども、今日も一つ一つやらなければならないこと、やるべきことを前にして、それでもこの小さな何もできないようなものであっても、それを主が賜物として与えてくださっている、これを心から感謝し、これを持って心から主を褒めたたえて、何よりも心の問題だなと思ったんですけど、この信じるということ、感謝するということ、喜ぶということ、また平安で満たされるという、こういった一つ一つ本当に主を信頼して歩んでいくことで、主がありえない、想像し得ない素晴らしい御業をなしてくださるんだなということを、今日もこう一つ一つやるべきことの中で実践していきたいなと。いつも不安に思ったり悩んだりしてしまうのではなくて、主に信頼するという心を持ち続けたいと思わされました。感謝いたします。それではお祈りします。愛する主よ、今日もまたあなたが糧となる御言葉を今日も与えてくださったことを心から感謝いたします。どうか主よ、あなたと共に歩む一日としてください。あなたの恵みを深く知り、あなたの愛に深く感謝し、主よ、あなたと共に離れることなく歩む一日となりますように、今日も導いてください。心から愛する主イエス・キリストのお名前でお祈りします。アーメン。ありがとうございました。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行う、医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1,600円、税別、消牧者出版から。
彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、消牧者出版より。